横須賀がひどいという話は、すぐ遅れてきた人から伝わった。私は午後3時ごろ、保土ヶ谷の汽車にて遭難脱線した中から出て歩いてきたという男に線路の上で出会った。横浜が地震とともに大火だと聞いたのはその夕方だった。が、東京が大火だと聞いたのはその翌日も午後だった。そしていくらかでもその真相が知れたのは、1日の夕べ東京を走ってきた広津和夫が夕方鎌倉の田中の家へ避難している流浪氏のもとへたどり着いてからだった。それまでは母の安否などは考えもしなかった。ただ向こうで心配するだろうが、心配してもこうしてピンピンしているのだから結局何でもないぞと思っていた。それが大学が火事だと聞いたときはダメだと覚悟した。が、牛込の広津たちの危なっかしい下宿が地震に倒れなかったと聞いて、火だけなら命は大丈夫かもしれんと思った。そのうちに櫛の刃を引くようにだんだん東京からの報道が口伝えに聞こえてきた。話は東京発の時間により、三越が助かったといい、助からぬといい、まちまちであるが、皆大学がダメだから、私の家などはもちろん火の中だ、と言う。話はますます広がって、死者無数だと知れてきた。歩いて行こうにも、潰れた屋根や板になった橋梁を飛んで歩いたため、膝関節を痛めているし、途中のボートの噂は激しいし、もう覚悟してどうにでもなれと思った。それにしても向こうからうちの竹川くんなりなんなりが来るだろうと思っていた。三日目かに東京へ行くという人に頼んで、母と、それから報道機関の比較的甘美を思い、時事新報へ通信を送った。が、それはどちらも届かなかった。3日、4日、5日と経った。が、東京の家からは依然として頼りがない。私はそれでむしろ楽観した。母に返事があれば、誰かが何とか言ってくるに違いない。もしそれをも告げにこちらへ来られないほど皆死んでしまったとすれば、もう仕方のないことだ。が、そうは考えられない。そのうちに5日の夕方、東京の有島邸から逗子と極楽寺との家族を連れに人々が来て長谷へ寄ってくれた。そして大学前が助かっているのを初めて知った。が、東京の家の方では5日になっても頼りがないので、もう死んだのだと思い、その一番の悲観論者は菊池だったそうだ。菊池はこういう際に私が死んでは全集も出せないとまで心配し、母の引き取り策まで考えてくれたという。近所の道場ある車屋さんを一人頼み、竹川くんと二人で死骸を引き取るつもりで、6日の夕方、田中の家にいるところへやってきた。その時私は田中と二人の愛児を失って田中のところへ避難している寺木が苦心してやっと手に入れた鳥1羽を、実際それは3階の大珍味である。どうして食おうかと思っていた時だった。竹川くんは東京の友人たちからもし僕がケロリとしていたら一つ頭を殴って来いと言われてきたそうだが、皮肉にも全く3つ4つ殴られるに値している時だった。しかし、このアンダーデヒルも、母無事と聞いた時は、さすがに涙が目の奥に出た。そして、無事と聞くと同時に、 今までよりもずっと数倍の心持ちで母のことが気になりだした。どうだかわからないうちは本当に東京へは帰ってみたいが帰りたくない気も確かにあった。が、無事と聞き知ると、もう万難を排しても帰りたい気が初めて湧いた。こんなことを書くと、また放置新聞あたりの評論で、谷崎君と共にこの頭より生まれたる文芸は、などと言われるであろう。ああ。で、翌朝5時に出発して田浦からランチに乗り、特務官関東に便乗し、海軍の手で連れ戻ってもらうことに決めた。翌朝出発する時になって、約束の田中の家ではまだ飯ができていなかった。仕方がないから菓子のビスケットと水を持って出発した。どこかで飯くらい恵んでくれるだろうと思った。何しろ歩きつけない足ではあり、出船時間が気になるので、物を食う間もなく、空腹で三里半を歩いた。乗船者はたくさんいた。そのためにランチでは間に合わず、鉄の箱舟を引いたために、横須賀の関東へ乗り移るにも、だいぶ手間取れた。出船は11時頃だった。が、乗ってしまったので、ひとまず安心した。安心すると同時に腹が空いてきた。仕方なしに菓子のビスケットを無理に水で飲み込んだが、あんなものはおやつにはまだしも、飯の代用としては甘ったるくこそばゆく身にならないのでどうにもしようがない。ことに意地悪いことには、私たちの陣取った甲板がちょうど炊事場の上で、小窓から覗くと、下で水兵が大きな釜へ飯を炊き、一猿もロースビーフを別な釜で野菜と一緒にガラガラかき混ぜながら、うまそうな醤油の匂いを立てて煮ているのが、見舞いと思っても見える。やがてそれが出来上がると、水兵たちがおのおの飯蓋みたいなのを持って、受け取って持っていく。それに、ここでは朝から一粒の飯も食わないのだ。それでも昼には、まだしも今日中に家へ着けるから、着いたらたらふく食えると思ったので我慢した。が、横浜に着いたのが12時過ぎ。それから半数の乗船者、といっても5000人くらいいたろう、を上陸させるのに、ぐずぐず3時過ぎまでかかって、品川沖へ着いた時はもう5時。しかも、いつまで経ってもあげてくれそうもない。そのうちに、白母が迫って、あたりの海上は暗みゆき、はるか大森の方も見えなくなって、ただ、四隅に停泊している巨艦に、電灯が尺に触るほど、さんと輝き出すばかり。信号の単焦灯は、気味悪く母色を裂いて空に走る。全便乗車後、甲板に集まれというので、行ってみると、一人の将校が乗降班に立って、今夜はもう乗艇の便がないので、上陸させ得られないから、気の毒ながら本船に留まってくれ、という。一刻も早く母に会って、死んだと思っている心配を一掃したいし、朝から飯は食わないし、これくらい妙に儚く腹の立ったことはない。万一そういう時の用心に、田中の知っている某少佐から、関東の某少佐に宛て、もしそういう場合があったら、特に上陸の便利を図ってくれるよう紹介状をもらっていたが、そしてそういう便宜を利用し、将校の家族や知人めいた特権者が十数人、ランチで特に上陸させられるのを見たが、他に1004人も理財者が恩佐と少女とで艦中に留まっているのを見ると、その紹介状で特権を得るのがつくづく嫌になった。私たちは文字通り半かけらの焼きパンと一回のロースビーフとを給与せられて、命を継ぐだけにして我慢してください、というままに、 朝からとうとう一粒の飯も食わず、露天の甲板上に冷たく硬い板へ直接、つゆを含んだ海風に思うまま吹かれながらごろ寝することになった。聞けば高浜虚子氏も一緒に乗船していたのであるが、特別に伊勢へとか移されて心持ちよく待遇されたそうであるが、私はとうとう特権を捨てて人々と共に最も思い出大きい一夜をつくづく味わうことができたのを今考えると愉快に思う。正面には先刻まで勇士堂々、いかにも頼もしげに見えた機関長門が、今はただその高校たる伝統の影さえ尺に触るばかり。空を裂く各艦の単焦灯が、すでに照度となる東京の空をぐるりぐるりと照らしているのも味気なく腹立たしい。その時私は、長友も陸奥も叩き潰してしまえと思うほど海軍が呪わしかった。人々も口々に恨んでいた。全くそのはずだ。一刻も早く安否を知りたいのに、こうして便々と夜の波の音を聞きながら、不慣れな甲板上の硬い板の上に眠らなければならんとは。歩いた方がよっぽど早かった。誰でもが口々にそう言った。全くそれは真実に違いなかった。おそらくあの時、関東に止められた千幾人は、それまでどんなにか海軍のありがたみを湘南で痛感していたにしても、あの一夜で、再びさらにワシントン会議の再開するのを願うほど、海軍を呪わしく思ったに違いない。人の心というものは誠に勝手なものである。翌朝9時、僧侶の中にようやく芝浦に上げられた。11時近く、とうとう一粒の飯も食わず、焦土の東京を弔いながら家にたどり着く。おっかさん!と言って入っていくと、母は私の顔を見て、涙をボロボロ流した。それには一番困った。しかし、その後、久しぶりで食った玄米入りの飯の味はたまらなかった。本当に飯のありがたい味を知っただけでも、私たちは感謝しなければならない。